ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。前回は4月28日、東京で開催された国民大集会における松原拉致問題担当大臣の発言をご紹介しました。今日は自身が拉致被害者でもある曽我ひとみさんのほか、拉致被害者ご家族のご発言を中心に集会の模様をダイジェストでご紹介します。はじめに、家族会代表であり、拉致被害者、田口八重子さんのお兄さんの飯塚茂雄さんの挨拶です。
私たちは、キム・ジョンイルが拉致を認めて10年、そしてまた、私たちの家族会としても活動を始めてもう15年、経ってしまいました。経ってしまえば、誠にこの早く感じるわけですけれども、その間、向こうにいる被害者たちの心を気持ちを思えば、本当にそんな長く向こうに置いといていいのかというのが、我々を含めた皆さんの気持ちかと思います。今日この会場にいらっしゃる皆様と、あるいは壇上にいる皆さんと共に、心を一つにして、この問題を早期に解決する。時間との戦いだと。いうことを意識しながら、これからも戦ってまいります。また皆様のあらゆるいろんな面でのご支援をよろしくお願い申し上げます。
次に、自身が拉致被害者でもあり、曽我三好さんの娘さんの曽我ひとみさんの訴えです。
今年は帰国して10年目という、私にとっては大きな節目の年となります。この10年を振り返ってみますと、いろんなことがありました。でも、その都度、周りの方々のご支援の方をいただきまして、困難なことも乗り越えてこれたと大変感謝しております。夫と子供も帰国しまして8年目になりました。今ではすっかり佐渡の生活にも一旦につきまして、これといった心配もなくなりました。この数年は非常に落ち着いた生活を今送っております。ところが生活が落ち着きまして、自分の時間が取れるようになると、他のことを考える余裕が出てきます。そうなると、決まって考えることは、母のことです。この10年間、何の進展もないまま、いたずらに時間だけが過ぎてしまいました。虚しさだけがどんどん胸に積もっています。 1年が過ぎ、2年が過ぎと時間の経過とともに心の痛みはどんどん増していきます。もういい加減時間を止めてほしいと願っています。母は12月が誕生日で81になります。本当に時間がないのです。平均寿命を考えても一日一日がとても貴重な時間となります。私にとってとても辛いことです。残された時間が少なくなればなるほど悪い状況を考えてしまいます。それが頭から離れなくなってしまい、私の胸が苦しくなってきます。だからこそ、一日も早く母がどうなったのか、どこにいるのか知りたいです。
次に、横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの訴えです。
子供たちは本当に何のそのような気持ちもなく、あっという一瞬間に、自分の人生を変えられてしまって、そして向こうでもう捕らえられたままで過ごして、何にもわからない闇の中で、悲鳴を上げていると思います。声も出せない悲鳴を上げながら、今日まで頑張っていると思います。日本に生まれて、日本で育って、日本のために日本で元気に暮らしたいと思って育っていたものが、ある一瞬間にそのような隣の国の指導者の指令によってなされた国家犯罪の中にぎゅっとつかみ込まれて、そして今なお解放されないという状態が拉致問題ということであります。
次に、有本恵子さんのお父さんである有本明弘さんの訴えです。
1988年9月、娘たち3人が北朝鮮で助け合って生活しているという手紙を受け取ってから24年になります。救済するための活動を行ってきました。24年が過ぎた今、アメリカは北朝鮮との核とミサイルの問題を抱えて、交渉の樽や長きにわたり北朝鮮に騙され続け、現在があるのです。安倍総理の唱えた憲法改正を実現し、独立国家としての主義、様々な法規制を整えなければ、北朝鮮のような無法な国家と対決をしていくことはできません。
次に、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんの訴えです。
父は97歳になりました。弟の息子の帰国を待ち続けております。1年半前に脳梗塞で倒れてしまい、現在近くの老人ホームにお世話になっております。私たちが行くと、いっぱい涙をためてよく来たなぁとすごく喜んでくれています。父の年齢、体調のことを思うときに、私には本当に時間がありません。一刻も早い救出を願っております。
次に、松木薫さんのお姉さん、斉藤文代さんの訴えです。
もう本当にこの問題が長くて、どんなにしたら助けてあげられるものか、本当に悔しい思いをして毎日過ごしております。私の母はベッドに寝込んで、もう15年になります。動くことも何にもできません。私も本当に母にもう毎日毎日接しておりますから、伝えることは本当にありませんので、いつも笑顔を 接して滅多に泣かないようにしたいと努めております。もう病室から出たら本当に涙が出ますけれど、本当一日でも一時間でも会わせてあげる時間ができたらいいなと自分に聞かせて日々過ごしております。
次に松本京子さんのお兄さん松本はじめさんの訴えです。
母も今今年88歳になりまして、体は元気ですけども、だんだんと年を取ってまいります。自分が自分の娘だと分かる間に、私ども親子がささやかでもいいから一緒に暮らさせてやりたい、そんな思いでこの活動をずっと続けております。
集会の最後には、北朝鮮に対してすべての拉致被害者を今すぐ返すことなどを求める大会決議が採択されました。以上、4月28日に開催された国民大集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月22日の北朝鮮外務省代弁人の回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月22日に北朝鮮の外務省代弁人が朝鮮中央通信社の質問に答えるという回答を発表いたしました。核問題についての北朝鮮の姿勢が示されるという内容の代弁人の回答ということでありますが、これについてどう評価するかということが問題になります。5月24日に東京で記者団の会見に応じましたアメリカのグリーン・デイビス北朝鮮政策担当特別代表は、この5月22日の北朝鮮の外務省スポークスマン代弁人の発言について、メッセージが混在しているという言い方をしました。つまり一方でこの外務省代弁人は、核実験を行わないかもしれないというメッセージを投げかけている可能性がありますし、しかし同時にアメリカに対する警告をしているということも言えると、まあ、いうことで、2つのメッセージが混在しているんではないかというのがデイビス大使の評価であるとよろしいかと思いますが、まあ、デイビス大使はより重要なことは言葉ではなくてやはり行動であると、アメリカはその北朝鮮の積極的な行動というのを常に求めているということももちろん強調いたしました。確かに5月22日の外務省代弁人の発言というものを見ておりますと、まあ、メッセージが2つ混在しているように見えます。一つは、外務省代弁人はもともと我々は初めから核実験のような軍事的措置は予見したことがなかったと述べました。この発言は確かに核実験をこれからも行わないぞというふうに取ることがもちろんできるということになりますし、また方、外務省代弁人はアメリカの敵対政策が続く限り、北朝鮮の核抑制力は一瞬も止まることなく拡大強化されるであろうと、こういう言い方もしたわけであります。まあ、この部分はアメリカへの警告だと考えられますし、将来核実験をやるかもしれないと示唆しているんだという言い方ももちろんできるということになろうかと思います。まあ、しかし私は今見ておりまして、まあ、北朝鮮は今後核実験をやらないであろうと、やる可能性はほとんどないと考えられると思います。それは前にも指摘したことがございますが、4月15日の金正恩第一書記の演説にありましたように、もはやその北朝鮮がアメリカの原子爆弾で 脅かされていた、驚愕されたような時代というのは永遠に過ぎ去ったんだと、いわば北朝鮮は大見えを切ったわけでありますので、まあ、ということは今後核抑止力、抑制力を特別に追加的に増やさなきゃいけないということはないという、まあ、そういう自信を北朝鮮はすでに示しているということになります。で、今回の5月22日の北朝鮮の代弁人の言い方もですね、核抑止力、核抑制力を拡大強化とは言いましたが、まあ、それはいわば一般論であって、特別具体的に何か追加的な核実験をやらなきゃいけないというようなことは示唆していないと考えていいと思います。むしろ今回の5月22日の外務省代弁人の回答というのは、アメリカに対して協議をしたいんだという、アメリカに協議を求めるものであったと思います。実際外務省代弁人は、アメリカが引き続き制裁圧迫芝居にのみにしがみつくんであれば、我々もやむを得ず自衛的な見地から対応措置を取らざるを得なくなるであろうと、まあ、そういう言い方で発言を結びました。まあ、これはもう明らかにアメリカに対して協議をしてほしいという言い方だと言ってよろしいと思います。まあ、すなわちアメリカが制裁圧迫だけを続けるならば、我々は自衛的措置を取らざるを得なくなるということですから、ということはアメリカが制裁圧迫だけでなく他のこともやるならば、まあ、すなわち協議、対話、交渉というものもやるならば、そちらに応ずるという、当然そういう意味になります。まあ、これはやっぱ北朝鮮式の言い方で、なかなか国際社会にはストレートには伝わりませんが、アメリカとの協議を求めていると言ってほしいと思います。実際5月25日にですね、私はグリーン・デイビス大使と話をする機会がありましたが、デイビス大使は、まあ、北朝鮮がアメリカとの協議は求めていると、そのことはよく自分たち分かっているということを言っておりました。まあ、ただアメリカからしますと問題は言葉ではなく行動だということになります。まあ、したがって今後求められるのは、北朝鮮がまず最初に一方的にウラン濃縮活動を含むヨンビョン地域での核活動を停止すると、まあ、そのモラトリアムを実施するということにあると思います。もし北朝鮮がそういう一方的な措置を取るのであれば、その後アメリカは食糧支援を再開する、そして米朝の交換協議にも臨むという可能性が出てくるものと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1978年のヒット曲、堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルトです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、 石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。